緑の架け橋、都築則明、市民意見公募手続きについて問い、公共施設の圧縮と再編にかかるパブリックコメントの実施にあたっては、廃止する機能についても記載すべきではないか。資産統括局長、今回の地区体育館と老人福祉センターの再編では、パブリックコメントの段階で廃止する機能を記載できなかったが、今後、施設利用者や地域住民を対象としたタウンミーティングを各地区で行っていく予定である。その際には、廃止する機能と新たに付加する機能を資料で提示し、参加者の意見を聞きながら理解を図っていきたいと考えている。維新の会、久保孝明、人事評価及び人材育成について、問い、昨年の3月、6月議会で取り上げ、現在の職員には企画力や職員指導、育成といったマネジメント部分が弱みであるとのことであった。また、原価意識や生産性の向上についても質問したが、職員の人事評価項目や人材育成等はどのように改善したのか。総務局長、見直しの観点としては、安易な前例踏襲ではなく、目的や背景を考える力、課題解決に向けて縦割り意識を排除した町内の横の連携や町外との共同、限られた時間の中で集中的・効果的に業務を行うためのコスト、時間・意識といった内容に重きを置いた。公明党中尾健一、ふるさと納税推進事業の強化策について、問い、ふるさと納税の返礼品に電子感謝券を導入してはどうか。資産統括局長、電子感謝券については、例えば市内のホテルに宿泊し、尼崎城を訪れ、人気のある店で食事をするなど、市外の方が本市を訪れるきっかけ作りに寄与するものと考えている。今後、ふるさと納税による歳入確保に向けた取り組みの一つになると考えられるため、導入に向けて検討を進める。教育、日本共産党議員団、広瀬若菜、特別支援教育について、問い、送迎時間のさらなる短縮に向け、どんな対策を考えているのか、また来年度以降の看護師の配置はどう考えているのか、教育次長、天陽特別支援学校が移転したことを機に、スクールバスに乗ることができない児童・生徒の負担軽減とともに、全体的な乗車時間の短縮を図るため、車椅子のまま乗車可能な介護タクシーを導入した。今後も介護タクシーの運用の工夫や、ノンステップバス、リフト付きバス等の導入を検討するなど、送迎時間の短縮や負担軽減を図っていきたい。また看護師については、医療的ケアが必要な児童生徒数が増えてきていることから、適切な配置に向け、町内調整していく。福祉・医療、天ヶ崎市政の会、北村康子、兵庫県東部リハビリテーションセンターについて、問い、来年1月に開設される兵庫県東部リハビリテーションセンターを利用者が気持ちよく利用でき、またセンターの運営も支障なくできるよう、市として協力してほしいと思うがどうか。健康福祉局長、リハビリの必要な人が当該センターの支援につながるよう、当該センターの機能と合わせて、本市の自己負担の軽減や移送の支援にかかる制度についても、利用者に対して改めて周知を図っていく。また、当該センターにおいて、訪問看護に対応できる人材を確保するための研修が予定されていることから、本市においても関係機関等に周知を図り、支障なく運営できるよう協力していく。日本共産党議員団、正木一子、保育の復職費徴収について、問い、保育の給食費を無償にすべきだと考えるがどうか。また、県に対して給食費の無償化に対する助成を要望すべきだと考えるがどうか。子ども青少年局長、これまでも食材料費のうち主食費は保護者から基本的に実費徴収しており、副食費は保育料の一部として徴収している。無償化実施時も 国の見解では給食費は保護者が負担する考え方が維持され、無償化の対象外となっている。こうしたことから年収360万円未満相当の世帯の副食費を除き、市として給食費を無償にする考えはない。よって県に対して財政的支援を求める考えはない。